します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日も、企業、皆さんの企業の役に立つ内容でお届けいたします。で、まず最初に取り上げたい時事ネタの方なんですけれども、まあ、最近ですね、退職代行サービスというものが、まあ、非常に人気があるというようなニュースがありましたので、こちらの方を取り上げてみたいんですけれども、坂本先生、退職代行サービスって聞かれたことってありますか？
はい、ありますね。はい。
はい。結構最近使う方が多いみたいなんですけれども、まあ、これどういうものかっていうと、退職したいけれども、例えばこう会社にそれがなかなか言い出しにくい人とか、その退職を申し出ても相手にされない人が退職届の代行を依頼するっていう、その依頼をされた方が代わりに退職の交渉を会社とするっていうサービスみたいでして、ちょっと簡単に、概要をご説明しますと、顧客の大半は20代の男性が多いみたいでして、その代行サービスの方に依頼をする手段が、まあ、メールとか LINE とかで割と手軽に依頼ができるということと、あと、金額も、まあ、高くても5万円程度という金額ということもあって、まあ、多い時は月に300件ぐらいも依頼が入るということもあるそうです。で、まあ、その依頼を、した瞬間から、その依頼主である退職をしたい方というのは、もう直接会社と交渉する必要がなくなるということで、今非常にこう人気が出ているというのが、この退職代行サービスの現状だそうです。まあ、一つの企業で働き続けることに対して疑問を感じる人が増えているっていう、まあ、そういう世相を表している内容かなと思うんですけれども、まあ、今日はこの退職代行サービスが非常にこう人気が出てきているという時事ネタをですね、通して、いろいろ坂本先生に教えていただければと思います。はい、坂本先生は、はい、企業の、まあ、企業家教育の専門家として、もう今活躍されてますので、多分その退職についての相談とか、今、会社員だけでも起業したいですっていう人とかのご相談って結構多いと思うんですけれども、はい、やっぱりその退職したいですっていう話っていうのは、坂本先生のところにも結構多く寄せられますでしょうか？
そうですね。うちにも、まあ、やっぱり、ね、仕事を辞めたいから、まあ、起業、将来考えてるとかっていう方はやっぱり結構来られますよね。
はい。実際、どうなんでしょうか、その退職をしたいという方って、どういう動機でその退職したいとかって、何かよく聞かれることってあったりされますか？
まあ、退職の動機としては、まあ、やっぱり会社でね、やってることが、まあ、自分のやりたいところと違うとか、まあ、待遇に対する不満だったりとかですよね。なんかその辺があるかなっていうところですね。
実際にどうでしょうか？この退職代行サービスっていう、このサービス、まあ、ビジネスについてなんですけれども、この坂本先生がこれをこう聞かれて、何かこう、思ったこととか、こういうふうに感じたとかってあったりされますでしょうか？はい、
まあそうですね。退職代行、僕これ最初知ったのが、ちょっと知り合いの経営者さんからですね、相談を受けてですね、なんかこれ、存在最初知ったんですよね。はい、では、自分のところの社員さんが、ちょっと辞めるっていう時に、はい、なんかいきなり、そういう退職代行サービスのところから連絡が来て、
はい、
で、その社員が、まあ昨日まで来てたのに、なんか、で、それでいきなりその連絡が来て、はい、で、そこ話したら、その社員とは話せないっていう、うん、もう一切話すことはできませんみたいな感じになったっていう。で、その、チェスさんはちょっと、まあやっぱすごい残念というか、まあね、ちょっと、まあ、憤りもすごくあったみたいなんですけど、っていうところからね、最初知ったっていうのが、まあ知ったきっかけですね、このサービスは。
あ、なるほどですね。じゃあ、その、報道とかっていうよりも、その、退職代行サービスを利用された側の、
そうですね、
はい、ご意見っていう感じだったんですね。
そうですね。で、まあ、こういうサービスがね、なんか、まあ、今流行るっていうのかね、なんかすごいな、月ね、300件、 で、ね、金額が5万円ぐらいで、それだけで1500万売り上げになっちゃうんで、いや、すごいなっていうふうに思うんですけれども、まあ、やっぱりビジネスって人がね、嫌だって思うところを代わりにやるっていうのが、やっぱり、ビジネスになるなっていうのは、これを見てても、すごく思うなっていうところですよね。
そうですね。まあ、実際にまあ、その業務の内容っていうのはあまりこう、明らかにされてないんですけれども、まあ、いろんなところでこう、調べてみたりすると、もう代行サービスの人はただ単に会社に電話するだけのことが多いらしいんですね。
はいはいはい。
まあ、人件費を除くと、まあ、ほとんど原価もかかってないっていうようなんです。
ね、すごくね。まあ、多分もう決まりきった定型文と対応がもうあるから、もうそれで所定の多分メールとかでのなんか多分ね、送って、まあ連絡して、もうそれで終わりみたいな。で、多分その辺のね、なんか法的な部分も多分クリアした上でね、多分やってるんで、まあ仕事としてあとはルーチンでね、やっていくって感じなんですけど、まあそういうね、なんか、まあ、あとはやっぱり現代の人の、まあ、ニーズにやっぱすごくマッチしてるのかなっていう気はしますよね。やっぱりそういう、なんだろうな、なかなかその言いづらいとか、まあ、そのね、っていうところを、まあ、そういう人に頼むっていうところですよね。まあまあ、これはまあ昔から多分でもニーズとはあったと思うんですけどね。なんかそれがちゃんとこうやって形になったっていうのはなんか一つ、まあ面白いビジネスなっていうふうに思いますよね。
そうですね。これ、最初にやり始めた人ってすごく、なんかこう、頭がいいというか、
うん。
はい。常識にとらわれない発想力の持ち主なのかなっていう印象を受けたんですね。
そうですね。まあ、あとは多分、まあ、最初からね、これでそんなに儲かるとは思ってなかった。ちょっとまあ、どうなのかわかんないですけど、思ってなかったのかなっていう気もしますけどね。で、まあ、やってから、まあ、どんどん膨らんでったみたいな。で、思った以上にニーズがあったみたいな。うん。で、多分、まあ自分がね、最初会社辞めるときに言うのが嫌だったみたいな、そういうところからな気がするんですけど。
はい。
うん。なんか多分ね、思った以上にニーズがあるなっていうところかなっていう気がしますよね。
うん、はい。実際に、まあちょっと視点を変えてなんですけども、坂本先生、まあこの話で言うと、経営者というお立場なので、
はい。はい。
まあ、坂本先生のところでこれ利用される方いらっしゃらないと思うんですけれども、まあ、その経営者っていうお立場ですと、こういうのがこう出てくるっていうのって、皆さんどんな感じに、その経営者仲間の方とかですね、どんな感じに思われるとかって何か話されたことだったりされましたでしょうか？
まあ、先ほど言ってたね、経営者の方とかは、やっぱりその、まあ、すごい憤りを感じてましたけれど、うん。で、特にね、自分がそれまで、前の日まで、話してて、で、それでいきなりこういうのが来ちゃったから、ね、企業、その社長さんも、まあ、それが初めてだったんで、まあ、そういうのが、まあ、いろいろ驚いて、まあ、そういうね、なんかちょっと嫌な思いもしたっていうふうに言ってましたけれど、まあ、まあ、でも、まあ、仕方ないのかなっていう部分もありますよね、なんか、まあ、そういうね、会社としてのそういう体質を作っちゃったっていうところですよね。で、やっぱりその、高齢が流行るのでよくわかるのが、やっぱり経営者って普段から、やっぱり社員さんの本当にいかに本音を引き出せるかっていうところがすごく大事なのかなって思いますよね。やっぱりそこを、表面上だけの意見だけ聞いてると、なかなか、やっぱりうまくいかない。で、そうやってね、会社も、ね、今はこんなに人が取れない、ね、人が少ないという時代ですから、やっぱり辞められてしまうと、結局そこにかけたコストであったり、国費っていうのが、無駄になってしまうっていうところがあるので、やっぱり、社員の本音をどれだけ引き出せるか。で、その言いにくいとかじゃなくて、その辞めるかどうかっていう段階でちゃんと相談してもらえるような関係性を作ってるかっていうのが非常に大事かなと思いますよね。
そうですね。まあ、よくある話だと思うんですけれども、例えば部下とか従業員の人が、会社のために頑張りますって、かなり社長とか上司の前に言うことって多いと思うんですけれども、まあ、今、その坂本先生本音っていう言葉を使われたんですけれども、まあ、十中八九、それは建前だなっていうことが多いなっていうのをすごく感じるんですね。だから、だけどその上司の方とか経営者の方って、本音が見えてなくて言葉しか捉えてないので、あ、頑張ってくれるんだみたいな感じに、まあ、ことは悪いんですけど、油断してたりすると、まあ、こういうのが起きて、青天の霹靂みたいなのが、やっぱり、多いのかなっていう感じなんですよね、印象として。
そうですね。だから経営者としてはやっぱりそうやってね、こういうサービスを利用されないような組織というか、仕組みっていうのをちゃんと作っとかないと、どんどんどんどんね、まあやっぱり昔よりもやっぱりその辞めるハードルっていうのはどんどん下がってるんで、まあ会社ね、人をちゃんと残していくためにも、より、社員さんのちゃんと望んでることっていうのをやっぱ本音を引き出すっていうコミュニケーションが、まあ非常に求められてくるっていうのが、まあ大きなポイントになってくるのかなと思いますね。
はい。ありがとうございます。はい。今回はですね、この最近出始めたその退職代行サービスということを通してですね、まあ今、坂本先生からはその経営者のとか、まあ上司の方の、まああるべき姿ということについてお話しいただきました。では次にですね、企業のお役に立つ Q&A のコーナーに移りたいと思います。今回寄せられているその企業の Q&A のご質問なんですけれども、今回のご質問は、起業した時の情報発信について教えてほしいというご質問が寄せられておりますので、まあ、この情報発信について教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね。まあ、起業した時の情報発信ということで、で、まあ、個人でね、起業された場合、特に、まあ、多いのが、まあ、コーチとかカウンセラー業とか、あと、まあ、コンサル業とかですかね。で、あと、まあ、そういう、まあ、自分を売るっていう、自分を商品にして売るっていうパターンの商売の場合ですよね。その場合はやっぱり自分で情報を発信していくって、これ非常に大事だなっていうふうに思います。で、まあ、すでにね、もうビジネスとして成り立ってね、どっかの下請けとして独立するみたいな感じだとね、もう仕事の、受注先が決まってるので、そこまで考えなくてもいいんですが、まあ、今からゼロからお客さんを取っていくみたいな感じになると、まあ、非常に情報発信っていうのが、まあ、大事になってくる。というところですね。で、この情報発信で、やっぱり、まあ、大事になってくるのが、やっぱそのね、誰に何を発信していくのかっていうところですね。はい。まあ、どういった情報を発信して、で、それをね、興味を持ってもらって、まあ、自分のところに、まあ、問い合わせをもらうとか連絡をもらうっていう形になってくるので、まあ、そういう自分を売るね、コーチ、コンサル、カウンセラー、まあ、そういうお仕事は、ただまあ、非常に大事だなと。いうところですね。はい。
はい。ありがとうございます。ちょっとこれそもそものお話になってしまうかもわかんないんですけれども、
はい、
ここで言うその情報発信っていうのは、はい、例えば自分がこういうサービスが提供できますとか、こういうお悩みの解決ができますっていうことを、はい、まあ、お仕事をいただくためとか、集客のために発信していくっていう、そういうイメージでよろしいでしょうか。
そうですね。仕事をいただくための発信っていう感じですね。はい。
今、坂本先生のお話の中で、誰に何をっていうのが非常に大事っていうふうにお話しいただいたんですけれども、はい。ここはもう少し掘り下げて教えていただければと思うんですけれども、例えばその発信する情報っていうのは、例えばこういう内容の情報がいいとか、こういう内容の情報が集客に役立つとか、その辺ですね、ちょっとこう、何か事例とかを挙げてお話しいただいたりしてもよろしいでしょうか。
あ、そうですね。まあ、発信についてなんですが、ポイントは、まあ、特に自分はそういう売る商売の場合ですね。さっき言ったコンサル業とか、コーチングとか、カウンセラーとかっていう方の場合だと、情報の発信は出し惜しみしないっていうところですね。
はい。
はい。うん、持ってる情報は 100% 出しちゃうみたいな感じです。で、多くの人がですね、自分の持ってる情報っていうのを、なんかこれを伝えちゃうと、自分の価値がなくなっちゃうんじゃないかっていう。特にそれを教える業をやってる人とかは、自分のノウハウが命みたいなもんなので、ノウハウを出しちゃうと、もうそれで売るもんがなくなっちゃって、なんだ、商売できなくなると。いうふうに思っちゃうかもしれないんですけれども、それ実は逆で、自分の持ってるものを 100%、120% 出すことで、逆にそこで信頼が生まれて、自分へのなんかサービスを利用したいとか、例えばセミナーに参加したいとか、ね、メルマガに登録したいとか、そういうふうに流れになってくるというところなので、情報はもう全力で出していくという。これすごく大事ですね。はい。
ありがとうございます。今お話伺って思ったんですけれども、 その情報を発信するっていうところで、多分、まあ私もちょっと勘違いしたことあったんですけれども、なんか自分が知ってる知識量が、なんかその、お客さんの集客につながって、知らないことを教えてあげる、その量が、なんか自分のその価値だみたいに思ったことがあったんですけれども、今の坂本先生のお話ですと、まあそこはもう普通に、情報発信を、もう差し押し見をしないっていうことになりますので、なんて言うんでしょうね、もう事前に、それを伝えることで、信頼を勝ち得ることが集客につながったりとか、はい、自分の価値につながるっていうような、そういった印象を受けたんですね。
はい。
はい。
そうですね。まあ、そのあたり本当に非常に大事で、そうなんです。いわゆるその情報格差でね、お金もらっていくみたいなビジネスモデルっていうのが、一昔前は通用したと思うんですね。まだこれだけネットも発達してなくて、情報を得られる手段っていうのがすごい限られてる時代だと、そういう情報格差、ね、誰もが知らない情報を提供することでビジネスになるみたいな感じがあったんですけど、今ってこんだけネットが普及しちゃってるので、情報の価値っていうのはどんどん下がってるんですよね。
はい。
うん、だから、たとえ自分がそれを教えなかったとしても、それを誰か他の人が教えちゃう可能性っていうのが非常に高い。
うん、
であれば、むしろ自分がちゃんとしっかり情報を発信することで、逆に、あ、この人の情報は間違いないなって信頼してもらって、そこから、次のビジネスの方につなげていくっていう形のモデルを作った方が、まあ非常に収益としてはアップしやすいという感じですね。
なるほどですね。その情報の発信を出し惜しみせずにするっていったときに、一般的には今の時代ですと特に、例えばそのブログですとか、あと、
はい、
なんでしょうね、ツイッターとか、そういうインターネットを使ったものが、あとメルマガとかですかね、はい、多いのかなっていうイメージなんですけれども、やっぱりその辺適しているのは、例えばブログですとかメルマガとか、そういった、なんでしょうね、SNS といいますか、ウェブツールがやっぱり、有効なのかなってイメージなんですけども。
はい。そうですね。まあ、その辺使うのは、費用もね、あまりかからないですし、無料でできる部分も多いので、すごくいいと思います。で、どの媒体を選ぶかは、まあ、自分のターゲットの人が一番見てる媒体ですね。それを選ぶと非常にいいかなと思います。で、ターゲットの人が一番見てる媒体と、で、あと、自分がそれを発信し続けることにストレスがない媒体ですね。うん。それがいいと思います。なので、ツイッターがね、好きな人はツイッターだし、ブログでちゃんと伝えた方がいい人はブログでやればいいし、ですね、インスタ写真の方がいいなっていう人はインスタでしょうし、まあそういう自分が、苦労することなく伝えられる媒体っていうのがあると非常にいいかなと思いますね。
なるほどですね。今、そのお話を聞いて思い出したことがあって、インスタを、このご自身の、ブランディングとか集客に上手に使ってた、デザイナーさんでしたかねの記事をちょっと読んだのを思い出したんですね。
はい。はい。はい、
で僕の勝手な、まあ、イメージですと、インスタってどちらかっていうと、まあ、自撮りをしたりとか、旅先の綺麗な風景を撮ったりして、それをこう、上げて、なんか趣味のを楽しむ要素が強い SNS なのかなっていうふうに勝手に思ってたんですけれども、ただ、ファッション系の人って結構インスタを活用する方が多くて、そういったその、ファッションに興味のある方に対しては、例えば自分がデザインしたイラストとか、実際に作ってみた服とかを、画像を通して、情報発信することで、逆に文字よりもその、ファッションに興味のある人に対してすごくこう、訴求力があったっていうのをですね、なんか記事で読んだことがありまして、今の坂本先生のそのターゲットに、まあ、目に留まりやすいっていうんでしょうかね。まさにそういうことなのかなっていうのを今思い出したんですね。
そうですね。で、あとやっぱりね、インスタとかだと、やっぱね、若い女性、20代、30代の女性っていうのはやっぱ反応がすごくしやすいので、まあそういう人向けのそういうファッションとか、そういったのはすごく反応が取りやすいですよね。うん。
逆に例えばその、若くて、まあ女性なんかは特にインスタされてる方多いと思うんですけれども、
はい。
例えばその、まあ、まあ、40代とか50代とかの、まあ男性の方とかって、あまりこの、まあ、そういった方をお客様にするときって、まあ場合によってはそのあんまりそのブログも見ないとか、メルマガも取らないっていうような方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
そういう方には例えばこういうやり方があるよみたいなことってあったりされますでしょうか？
まあそうですね。まあネット見ない人にはもう、なんですかね、リアルでポスティングをしたりとかですよね。チラシを配ったりとか、そっちになってくるかなっていうところですよね。ダイレクトメール送ったり。
ああ、はい。
うん。なんで、ネット見ない人には、そういう、まあだからその自分のターゲットになる人がどういう媒体を見てるのかっていうところですよね。まあそこでアプローチしていくって形になるので、まあ、ネット見てる人が多ければ、で、その、検索とかからで調べてくる人が多ければ、まあ、ブログをした方がいいでしょうし、うん、SNS とかでね、なんか見る人だったら、Facebook 使う人が多いなとかだったら、Facebook の広告とかも一つでしょうし、うん、だからその、ね、媒体に合わせて反応を見ていくっていうのがすごく大事かなっていうところですね。
そうですね。言われてみれば確かにそうかなっていうところがありまして、今、私の方で、桜坂市民大学さんの方で、企業とか副業の講座を持たせてもらってるんですけれども、そこに来られる方って、まあ、もちろんお若い方もいらっしゃるんですけれども、やっぱり私よりも、こう、年齢が高い方の方が、やっぱり多いんですね。で、そういった方って、なんでその講座を知ったんですかってお尋ねしたときに、インターネットで検索した方ってどなたもいらっしゃらなくて、もともとそういう、なんていうんですか、市民大学さんってカルチャースクールみたいなところでして、そういうカルチャースクールで何かこう、少しお金と時間をかけて、自分の人生を有意義にすること何か学べないかなと思って見てたら、たまたまその企業副業っていう文字が目に留まって、で、そういえば言われてみると、定年退職後とかに、収入が不安だって思ったんで、申し込みましたみたいな方って、すごく多いんですね。まあ、情報発信っていうと特になんかまあ、私41なんですけれども、私の世代とかもう少し下の世代の方で、こう、SNS とかインターネットっていうのがこう、連想されること多いと思うんですけれども、ただその対象の方が、インターネットにあまりこう、明るくない方の場合っていうのは、例えばそういったそこではですね、案内がこの、小冊子みたいなのが毎月発行されていて、そこで私のことを知っていただいたみたいなんですけれども、確かにそういうところにこう情報発信をしていくっていうのが、求めてる方にこう出会えるきっかけを作ってくれるんだなっていうのはですね、今自分のことを振り返って、はい、思い出しました。
そうですね。なんでまあ一番ね、どこを見てる媒体が多いのか、ね、で、その、例えば若い子たちにアプローチするんだったら、まあやっぱり YouTube とかはすごくいいでしょうし、ね、動画見てる層がですね。で、まあ、まあ、ある程度メールマガとか読む層に関してであればね、メールマガも有効なまだ手段でしょうし、ね、やっぱり自分の年齢とターゲットに合わせて、その媒体。まあ、当然ね、全部の媒体で発信できればそれに越したことはないんですけれども、まあ、全部やるとなかなか大変なので、まずは一つに絞って、自分の得意な媒体っていうのを作っていくと、非常に大きな武器になるかなっていうところですね。
わかりました。ありがとうございます。今回の企業のお役に立つ Q&A につきましては、まあ、企業してる時の情報発信について教えていただきました。今回の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時には、お問い合わせ内容の欄に、ラジオ企業塾についてとご記載ください。次回も、あなたの企業の成功のお役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。